お兄ちゃんはそのこんな人の前で話すようなタイプじゃないんですよね、もうマジでよくやるなと思うんですけど、でもなんか人の前行くとなんかペラペラ喋り出すんですよこういう赤石の時とか、しかもなんか結構のステップとか教えてくれたりとか、むっちゃ現実的な教えとかして、うん、あ、なるほどなとか思いながらこっちを、ああなかなかやるやんと思いながらで彼フィリピンに2ヶ月間、選挙行ってたんですね。その時に、もちろん日本人珍しいから人寄ってくるんですけど、でもさっきも言ってたけど完全に宣教師の賜物があるんですよね。で兄ちゃんが、まあ兄ちゃんって言ってもらうけど兄ちゃんがその外国行くと人が変わるんですよ本当に。日本やとなんか静かでなんかこうやってで時々面白いこと言うんですけど今みたいなこと言うんですけど、でも外国行くと「大輝こっち行くで」とか、なんかいきなりリードし始めるんですよ、ね、大輝あの店行かなもうあかんねんとか言って「お兄ちゃんちょっと待ってや」って俺とまさかお兄ちゃんついてくるお兄ちゃん早いわみたいなむっちゃ積極的になるんですよ。でももう俺はちっちゃい頃からずっと、この人は外国で何かある人だってずっと思ってたんですけど、でそれでまあ本人もそういうのを思い出して、で本当に外国行ってフィリピン行ってすごいやっぱ、フィリピンの人もむっちゃくちゃ喜んでたんですよね。でまあ向こうの僕先生とかもメールとかしてたんですけど、なんか勇気が来るとすごい雰囲気が良くなるみたいな別に、だから彼が言ってたのは自分の召された場所に行くと光が輝きます、うん、だから自分がどこに送られたか本当に知らないといけない、うん、例えばお箸をお箸として作られたのに、それをなんか飾ってるだけだったら意味ないですよね。何か使わないといけないから、うん、自分が作られた目的をして初めて人間は輝きます、うん、だから自分のメッシュを知るの本当に重要ですね。そしてその飯を活性化するのが昨日も言った語彙記者です。語彙記者はあなたの飯を見てそれをどのようにして使うことができるか教えます。それを称えます。それが語彙記者の働き。だから僕先生、もちろんこの教会では誠先生、そして直先生がやってくれています。でも本当に私たちは自分の人生の師として、本当に自分の上に立つ人を本当に尊敬しないといけないんですよね。本当に彼らは先生なんです、うん、私たちを教えてくれる。そしてまあ牧師、とかそういうリーダーたちっていうのは自分がどれだけ頑張ってるか別に言わないんですよね、うん、私あなたのために5時間も祈ったけどそんな恩恵性がましいことはしないんです、うん、でも一つだけあなたに求めてます。それはあなたの人生を完全最大の可能性を引き出してあげたいと思ってるんですよね、うん、それが語彙記者の飯、それが教会のリーダーたちに与えられた責任、うん、彼らはリーダーはリーダーとして輝くべき、うん、でも私たちついていく者たちはそれぞれの送られたところで輝くべき、うん、これが神様のメッセージかもしれない今日、うん、全員が牧師にならなくて OK、うん、全員が使徒にならなくて OK、うん、全員が預言者じゃなくていい、でも全員が輝くべき、うん、それが神様のやり方です。で7つの山、ちょっと知ってるかもしれないですけど、人というのは7つの、まあね、この世の中に7つの分野があると考えてその1つに送られてるんですよね。その中で私たちはどっかで違いを見せないといけない。この人はクリスチャンだからすげえって思われないといけない。皆さんクリスチャンっていう、どういう風にクリスチャンって呼ばれるか知ってますか？昔キリストについていってたもの、彼らはキリストのような行動をする、だから周りの人はあいつらはクリスチャンだって言ったんです。クリスチャンっていう名前は自分から呼び出した名前じゃないんですよね。それは他の人から蔑まれるような言葉としてクリスチャンって言われたんです。あいつはキリストみたいなもんだ。でも私たちはそれに誇りを持って言いますよね。そうです、私はキリストのようなものです。そうやって私たちは輝いていけばいいんじゃないですか。では聖書を開きましょう。マタイ、 俺に聖書開いてるよ。ちょっと待ってください。マタイ5章、はい、マタイ5章、もうねほぼ証で俺の話そうとしてたこと全部言われたんですけど、マタイ5章の13から16、マタイ5章13から16、はい、 OK、 じゃあ読みます。せーの。あなた方は
主の塩です。もし塩を塩気をなくしたら、あなたによって塩気を捨てるのでしょう。もうあなた役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをその下に置くものはありません。食材の上に置きます。そうすれば家にいる人々は全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
アメン。ここでまあ塩って書いてるんですけど、例えば最高級のお肉を買ってきてそれを焼こうとする。でも下味つけてなかったらむちゃくちゃまずくなるんですよね。どんだけいい肉でも味がないから。味がないものは人は好まないんですよね。私たちは世界の中にあってどこかで違いを見せないといけない。どこかでしょっぱい存在にならないといけない。ということはどっかで目立つ可能性があります。皆さんそれやりたいですか？目立ちたい。
アメン。
目立ちたくない人もいると思う。俺もそんなに目立ちたくなかったでもそれが正直な気持ちですよね。時々怖い時もいるんです。私できるっていう人と、あーどうかなみたいな、そういうタイプじゃないし。でもこのそういうタイプじゃないっていう考え方がすごく危ないかもしれないですよね。うちのお兄ちゃんももしかしたら俺は人の前で話すタイプじゃないって思ってるかもしれなかった。でもどこかで主の道に入った時にあなたの人生が開けるかもしれない。まず私たちは光る前に主の道に入らないといけない。主があなたのポテンシャルを知ってるはずです。そしてまあこの時、まあ、時代背景として塩がいろんなものに使われてたんですね。ただの食事の味付けだけじゃなくて、例えば保存食作るためだとか、それからまあ他のいろいろなものを清めるためだとか。だからこの世の、地の塩っていうのはすごく小さな意味じゃないんですね。なんで塩っていう言葉を使ったかっていうと、塩は何人でも使えてたんですね。ということはそれぞれの場所でそれぞれの味付けをしないといけなかったんですよね。だから固く考えないでほしいんです。主の飯を私これだけしかできないって思わないでください。もし一つ目のことを達成したら、神様全く別のところにあなたを持っていくかもしれない。でもそれで OK。 それが神様のやり方です。そして世の世界の光、15節面白いですね。光を灯しててもそれを隠してたら意味がないよ。時々私たち日本人として奥ゆかしさを求められるかもしれません。空気を読んでそんな輪を乱さず他の人のこと考えて、うちのは無理やもうそれはもう分かってるもんでもそれで OK、 ちなで OK
新しい基準、
ちな基準で私たちはいつからこの世の基準を考え始めたんでしょうか。私たち神の民なのに、いつからこの世の民のように考え始めたんでしょうか。いつから日本人が最初になったんですか。私たちは天国人が最初のはずですよね。天国のスタンダードがあったらそれに見合うような働きをすればいいんですよね。地上で恥ずかしいことをしているときに天国では立派なことをしているかもしれません。どっかで自分の価値観を天国に置かないといけない。それがこの世で光るってことですよね。だから最初もしかしたら怖いかもしれない。これ本当に正直な話言います。現実的に本当に怖いかもしれない。他の人と違うことをするっていうのは本当に勇気がいります。でも主に満たされた時にその勇気が絶対に来ます。
アメン。
主はあなたを励ます方です。死の谷を歩く時も彼は災いを恐れない、そのような人になります。それが神様のやり方です。
アメン。
OK、 じゃあまず ポイント1個目いきますよ、はい、まあ、みんな言ったけど言葉だけじゃなく行動で語るようになりましょう、はい、言葉だけではなく行動で語る、人々が、私たちの良い行いを通して天におられる父を崇めるようにするんですよね。ジェイコブも言ってたけど、私たちの行動っていうのは言葉よりもうるさく語るものです。人々はあなたの行動を見ています。もうね、言葉だけはもう疲れてるんですよ、普通人って。だっていろんな人いるから、いろんなこと言ってくるから人は。でも実際本当は何見てるのか、あの人は言葉通りの生活をしてるのかっていうのを見てます。それが信じられる人。私たちはキリストを信じる者として人々から信じられる人にならないといけない。あの人はクリスチャンとしてどういうふうに動いてるのか見てるかもしれないですよね。でもさっきジェイコブが言ったみたいに、あの人はいつも喜びがある、いつもなんか笑ってる、いつもポジティブに考えてる。その時に人々は疑問に思うんですよね。私にないものがこの人にあると。それで OK、そこから伝道が始まります。だから、まあ、何が言いたいかというと、御言葉を自分の言葉でサポートするんじゃなくて、御言葉を自分の行動でサポートするようにしてほしいんですね。御言葉を語るだけ簡単かもしれない、でも御言葉を生きる人生、これが本当に主の光となる人生です。私たちの行動が主の良さの証になります。エペソ 5-6、ちょっと折り読みますね。5の6から読みます。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのように神の怒りは不従順の子らに下るんです。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。私たちは今や光の子供となりましたね。もう仲間になっちゃいけないよって言われてます。でも以前は仲間であったと言われてますよね。だから私たちそこから出たものとしてある一定の生活の仕方があるってここに書いてるんですよね。そして、14節、明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われます。眠ってる人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かしなさい。十分に生かして持ちなさい。悪い時代だからです。ここまで私たちが目を覚まさないといけないです。私たちが目を覚ました時にキリストが私たちを照らされるって書いてますよね。主よ、私を照らしてくださいって言うことができるんです。私の光だけじゃなくて神様の光もあります。私の光、モーセの顔が輝いてたって書いてますよね。それは何でか、神様の栄光があったから。神様の栄光がある人の顔は輝きます。あの人はすっきりした顔してるみたいな何か迷いがない顔がしてる。なんかあの人といると落ち着く。それが最初のきっかけになるはず。私たちの人生が証を行っていきます。そして賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうか、これね、頭いいとか別に関係ないけど賢い生き方ってありますよね。どっかで正しい生き方をしている人に人々はちょっとね疑問に思うんですよ。なんでこの人はこういう人生を送っていけてるのか。そこで神様言ってですね、機会を十分に生かして持ちなさい。そういう人生をしてるとそういう機会があるよ、何か、英語のオプチュニティがあるよ、何かこの 他の人にこう質問されるそのような場面が出てくるよ。その時に私たちが活かせるかどうか本当に必要です。第一ペテロ3の1、3の1と2読みましょうか。いきます、せーの。
同じように人たちは自分の夫に服従してください
はい、誰も見てないですけどもしかしたら時々女性は話しすぎる時があるかもしれません。でも誰も痩せやめるな。でも私たちが正しい生き方をするときにそこに人々は疑問を感じるんです。普通何か嫌なことがあったら、ね、まあ、男の人も同じだけどやっぱ口に出して文句とか言いますよね。でもなんでかこの人は文句も言わないでいつも正しい行いをする。その時に人はそれを見て私もそれが欲しいと思うんです。私もこの正しい生き方が欲しい。何かこの人が芯が通ってるような生き方をしてる。そして夫が妻の行動を見る。妻がいつも喜んでる。妻が何か変わってきた。一番分かるのは誰ですか？一番分かるのはそれ夫なんですよね。毎日生活してる人が妻の変化に一番敏感なはずです。これ妻だけにも言ってないからね。本当男の人もそれがやるべきだと思います。私たち毎日の生活の積み重ねが無言の証となっていきます。いちいち言わなくてもこの人は喜んでる、じゃあ私も知りたい、そういう風になっていきます。第一ペテロ2の12、はい、やりましょう。せーの。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。
そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れる時に神を褒めたたえるようになります。
はい、ここでも立派な振る舞いをしてって書いてますよね。私たちが正しい行動をする時に神様の光が照らされます。まあこんなもんでいいですよね、行動に関しては。ではまあ、トピックにもあったけどペテロの影、これをちょっと話したいと思います。このタイトルを決めるときに誠先生と、まあ、LINE をしてたんですけど、まあ、俺はね個人的にはもうちょっと真面目な真面目な性格なので私は、
え
塩嘘をつきましたなんかこのタイトル考えてて、まあ、2人ちょっとふざけてしまったんですよね。何がいいとか言って
背中で肩で
入れようぜみたいな、男の生き様とか、いや男の生き様とかみたいなこれでもなんかいやどうしようかなみたいな、やったなと、ええね、背中で語る伝道良くないで俺いくつか候補出して、うん、それもいいんだけどみたいな、また一番最初のやつ戻ってきて、うん、もうそれでええよってそれやろうって、なのでペテロの影が入ってしまったのでペテロの影のことを話さないといけなくなってしまいました。では使徒どうしよう、使徒5の15と16、あーどうしようかな、使徒号の12行きましょうか。使徒号章の12節、使徒号の12から16、いきますよ、12から16、せーの。
また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってその者を見た。 他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか死を信じる者は男も女もますます増えていった。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台屋根の方の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときは全然その陰にも誰かにかかるようにすることになった。
またエルサレムの方々から
大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを仲介してやってきたが、その全部が癒された。
いいねこれ。俺やりたくないですか、うん、歩いたら一人とうわーってみんな倒れていくみたいな、うん、で歩いただけで病人が起き上がる、うん、この人生すごいですよね、うん、一回中学校の時にまあこう先生と面談みたいなのするじゃないですか。で一応なんかクリスチャン系の学校だったんで、将来どんなになりたいって言われて、俺がペテロのようになりたいですって言ったんですよ。ペテロの影で歩くだけで人々が癒されるようになりたいですって言ったら、先生ポカーンってして何言ってるのみたいに言われたんですけど、でもこれ本当に俺の夢なんですよね。ペテロのように影だけで人々が変えられるということは、その人がいるだけで地域が変わる可能性があるんですよね。でもこの前に鍵があります。12節、まあ人たちもちろん印不思議いっぱいやってました、うん、でも彼ら何をやってたのか、みんな一つ心になってソロモンの牢にいた、うん、ここがすごい重要なんですよね、ソロモンの牢、うん、これは、うん、まあよくこの集まる場所みたいな感じだったんですよね。人々がよく集まる場所、多分賛美とかやってたかもしれない、人々がそこに集まってるっていう言及が多いんですよね、ソロモンの牢っていうところ。ということは、この人たちが一つのところに礼拝して集まってた。そしたら14節にますます主を信じる人が増えていったんです。何か神様を礼拝するときに、私たちが一つの音を出すときに何かパワーが生まれるって書いてるんですよね。ダビデの幕屋の教え、皆さん知ってるかもしれないですけど、祭司たちの音が一つになった時に栄光の雲がその宮を満たしたって書いてるんですよね。私たちがこの一つになるのを勘違いしないでほしいんですけど、主と一つになるってことです。他の人と一つになっても意味がない。主と一つになってるから他の人も全部一つになることができるんです。人間が人間と合わさっても意味がないけど、神様と人間、そしてこの他の人も神様と預かったら、やがて人間が一つになっていきます。それが私たちの本当の目的ですよね、うんうん、はい、ちょっと脱線したけど、一つの心になった。そしたら男女ますます増えていった。でペテロは人々を癒そうと考えてたんでしょうか。ここが質問ですよね。多分考えてない。神様を好きだった、神様を賛美してた、それだけ、うん、でもそれがすごすぎて、礼拝から出てきた時にまだ栄光が残ってるんですよ。ペテロの体に栄光の領域があります。自分の周りに、そして彼が歩くだけで人々の人生が変わっていった。私たち時々自分の目的を再確認しないといけない。すごい厳しいですけど、これは本当に言わせていただきたい。人々に目を留めすぎたらいけないです。人々を助けたいのすごいわかるけど、人々を助ける、それは神様の仕事って分からないといけない。自分の手が届かない時でも神様の手は届きます。私たちは他の人を変える前に自分を変えないといけない。他の人を助ける前に自分を助けないといけない。神様の栄光を他の人に渡そうと思ったら、自分が神様の栄光に満たされないといけない。すごくシンプルだけど、私たち忘れてしまうんですよ。これは本当に自分にも言ってます。ミニストリーばっかして楽しい、他の人人生変わる楽しいけど、それをやりすぎると神様を忘れてる、そのような時もあるかもしれない。聖書で書いてるのは、神様、主よ主よ、あなたの皆によって私予言もした、伝道もした、これだけいろんなミニストリーもした、でも神様は私はあなたを知らないって言うんです。話ですね。天国に行って神様のためにやってきたこと、でも神様と共にはやってなかったかもしれない。 私たちは神様と一緒に働かないといけないんです。神様のためにやったからといって神様喜ぶとは限らない。マリアとマルタの話もあるけど、マルタむっちゃ頑張ってたけど、神様が喜んだのはマリアだった。神様と一緒にいたから。それが神様がやってほしい。もしかしたら皆さんの人生の中で1万人救ったとしよう。でもそれよりもある一人の人を救ってほしかったかもしれない。神様、私たちの目の計りでそれを計ることはできないですよね。だから神の御心を知るのが重要です。イザヤ60章大丈夫ですか？皆さんいけてますか？アーメンですか？あのアーメンの時アーメン言ってくださって大丈夫ですよ。
アーメン。
ハレルヤの時もハレルヤで結構自由な感じで聞いてくださいね。喜んで聞いてください。はい、イザヤ60章1から4、OK、ちょっと待ってるから、いくよ。イザヤ6で1から4、せーの。起きよ、光を放て、あなたの光を輝かせよ。皆さんこれを宣言します。起きよ、光を放て、あなたの光を輝かせよ。私たちの光を輝かせないといけません。特にこの闇の時代にそれやらないといけない。誰もやってないから、私たちがやらないと誰もやらないから、これが真実ですよね。
アメン。
本当の光を持っているやつしか光を輝かせることはできません。
アメン。
クリスチャンが立ち上がらないで誰がこの世界救うんですか？あなたが立ち上がらないで誰があなたの家族救うんですか？誰もやってくれないです。でもあなたの光を輝かせるとき、主の栄光があなたの上に現れるって書いてます。すごいですよね。主の栄光に照らされた人生、これだけで本一冊ぐらい書けそうな勢いですけどね。皆さん、主の栄光に照らされた人生歩んでみたくないですか？モーセみたいにテッカテカに輝いてるここうわーみたいな、見えませんモーセみたいな、大輝さんちょっと輝きすぎです言われたいですね大輝さんこっち来ないでくださいみたいな、あなた来たら病人癒されるからみたいな、全てのお医者さんが俺止めるみたいな仕事なくなりますからみたいな。でもそんな人生もしかしたら歩めるかもしれませんよね。神様にとって不可能はないですよね。私たちいつの間にか神様をボックスなんか入れてる時があるんです。神様昔こうだったから今もこうだろう。でも神様はいつも新しいアイデアをくださる方ですよね。いつも私たちの領域を広げる方です。だから私たちは信仰によって歩まないといけない。神様の光を輝かせる、そのために私たちは起きて光を放たないといけない。そしてもう一個、3節、国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされた歩み。どうする？日本の光って言われたらどうする？
イエーイ。
これみんな興奮しない？あんましない？俺はするけど大輝がいたから日本は輝いてる、いい響きですよねこうなるかもしれないですよ。だって俺がちゃんと神様に従ったら、俺だけじゃないかもしれない。皆さんそれ絶対あるから、本当にこれ本当にもう一回言うでもう一回言うであなたの光を国々が待ってます。
アメン。
国々が待ってるんですよ。国大きすぎる？地域が待ってます。あなたの町があなたを待ってます。安倍さんがあなたを待ってます。アメン。私たちが光らないと 闇がまだ頑張ってるんですよね。闇に打ち勝つのは何ですか？光です。私たち光らないといけない。王たちはあなたの輝きに照らされる。いいですよね。イギリスの王様とかが大輝さんみたいなあなた見てくれたからイギリス成功しましたみたいな、それ可能かもしれないですよね。俺だけじゃないから、俺の中を神様が光ってるから、神様に不可能はないです。4節、目を上げて当たりを見よう。次の場所を気をつけて読んでください。彼らは皆集まってあなたの元に来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。アーメンじゃないですか。あなたがいるからここに来ました、うん、いいね。あなたがいるから、あなたの光を見に私は来ました。人々があなたが光り輝くときに集まってくるって約束があります。それが真理。もう分かったから訴えるな笑顔であなたが輝くときに人々が集まってきます。私たち時々伝道を思うときに、何かやってあげないといけない、何かそこに行ってあげないといけないと思うかもしれない。でもあなたが使わされた場所で輝いていたら、人々があなたのところにやってきます。私たちが頑張ってやるよりも、私たちが置かれたところで正しく輝いてたら、人々がやってきます。それが真実。そうしたら人々が変わって、そこでリバイバル。もしこの教会の人全員がそれ自分の場所でやったら、ニュースになるかもしれないですよ。ヤフーニュース、香川県クリスチャン人口増加みたいな高知県もね、高知県もクリスチャン人口増加、
高知、
薩長同盟以来の日本の変革それなるかもしれない。第二の坂本龍馬、李一郎なるかもしれない。私は夢見てるんでしょうか、それとも神様の夢を見てるんでしょうか。神様の夢だったらそれを見る価値がありますよね。どれだけバカみたいに聞こえても、神様がそれやりたいんだったらどっかでできる。それを私たち信じないといけない。私たちの光、人々が集まってきます。だから伝道が目的じゃないんです。私たちは神様の愛が目的なんですよね。でいつも、まあ、チームにも絶対言うんですけど、私たちは何か素晴らしいものを与えるんじゃなくて、私たちは愛を与えに来てます。その愛を与える過程でそれが素晴らしいものになったらいいなと思うんですよね。クリスチャン、どれだけ祈っても、どれだけ賛美しても、どれだけ素晴らしい技をしても、愛がなければやかましいドラと同じだって書いてるんです。私たちの言葉に果たして愛はあるんでしょうか。これがクエスチョン。他の人伝道するときにそれを義務としてやってるのか、それとも本当に愛を持ってその人を救いたいからやってるのか、それが試されてるかもしれない。私たちは真実の言葉を語らないといけない。本当に心から思ってる言葉でしか相手の人は絶対に変わらないです。人々は嘘に疲れてます。いろんな人がこれ言おうっていろんなこと言ってくる。でも本物はどこなのか、これを求めてます。私たちが本物のはずです。私たちが真実の愛を知ってます。もうこの世が愛の定義を決める時代終わりにしないといけない。いろんな愛の形があるから。でも主の愛はいつも一つだけ、それが正しい愛。私たちそれ知ってるんだったらそれを広めないといけない。それは主を愛する人生がこの世で一番正しい人生、一番素晴らしい人生だと、私たちの人生が語らないといけない。人々も私たちの人生を見て、あの人の人生が欲しい、そう思えるようにならないといけないですよね。それ頑張ってできるんじゃなくて、神様を愛するがゆえにそれになってきます。アーメン。もう一個言いたいのは、失敗があなたを止めるものではないです。失敗しても失敗しても失敗してもまた立ち上がる、これが使徒的な民ですよね。この教会は使徒的な教会ですよね。そのはずですよね。私たち何回失敗してもいい、 けどまた立ち上がればいいんです。あなたを止めるものは何か、それは恐れです。失敗はあなたを止めるものじゃない、恐れがあなたを止めます。失敗したらどうしよう、相手の人に嫌な思いをさせたらどうしよう、これ私成功しなかったらどうしよう、時々自分で塗り固めた壁を作ってしまうことがあるんですよね。それが恐れです。私たち恐れたら何もできない。恐れに打ち勝つのは真実の愛だけですよね。神様への愛があれば私たちは恐れに打ち勝つことができます。アメン。だから、もうちょっとで終わりますけど、反映してたらそれが伝道になるんです。私たちがいい人生を送ってたらそれが伝道になります。私たちの人生が証にならないといけない。ペテロの影、もう一個戻りますけど、別に彼は影を使って人々を癒そうなんて思ってなかったと思うんですよね。普通に生きてたら、彼にとって普通の人生歩んでたら影がすごいことになってしまったみたいな。それは結果なんです。私たち目的と結果を間違ってはいけないです。神様を愛するのが目的、その結果として人々が救われていく。もう一回言いますよ。神様を愛するのが目的、その結果として変革が備わってきます。私たち時に他の人を変えよう変えよう変えようとしすぎて自分の言葉を出してしまっている時があります。でもイエス様が言いましたよね、私は父の言う言葉しか語りたくない、これが私たちの目的のはず。彼を愛するがゆえに、彼のことを本当に他の人に知らしめたいがゆえに、自分の言葉で説明つかないことを認めないといけないんです。私たち100の言葉を使っても一つの行動、それが勝る可能性があるんです。神様を本当に愛してる人生、絶対に人に分かります。大学の話ちょっとしますけど、私もちろん大学とクリスチャンで、東京に行ったんですね。で東京の大学寮に住んでて、ね、大学の寮って言ったらいろんな伝統があったり、いろんな悪いこともしたりとかするんですよね。例えば誰か、女の人、男だからね、女の人と付き合えばいいやみたいな、そういう付き合って、で嫌いだったらすぐ捨てればいいし、みたいなこんなこと話すんですよ男の人ね、ごめんなさいね。でもその時に、俺はそれやらないってはっきり言うんですよね。俺は、神様が私に下さる人を待つってしっかり言うんですよね。でそんなこといろいろあるわけです。でお酒にも酔わないし、でいろんなことやらない、これやらないみたいな。そうしたら友達とか、なんでお前そんなこと言うねんみたいな、楽しく生きようよみたいな。でもそれ1年ぐらい続けてたら、向こうからちょっといいかって話聞きに来るんですよね。なんであなたの人生はそういう風な生き方してるのって、やっぱ疑問に思うじゃないですか。その時に、いや俺はだから、クリスチャンって言ってるやんみたいな、クリスチャンこういう感じやねんみたいな、俺こういう風に生きてんねん、そしたらもっと知りたいって言うわけですね。なんで大輝の人生にまっすぐ通った芯があるのか知りたい、いつも何か正しいものの判断の上にお前は人生を生きてるような気がするみたいな。そこからなんか、なんて、大輝クリニックみたいな相談したい人いっぱい集まってくるみたいな。なんかほんま一回も話したことない人が俺の部屋で待ってたりとかするんですよね。後輩が連れてきて、大輝さんみたいな、この子ちょっと話したいみたいですよ、あ、初めましてみたいな。それが、神様のやり方なんですよね。俺は普通に生きてただけ、別に、伝道しようみたいな頑張ってたわけでもない。でも神様を愛する人生やってると、どっかでその噂が広まっていきます。なんかもう、ね、寮のみんなも心得たもので、俺がなんか誰かと話してると、みんなちょっと静かにしてくれるんですね。うわーみたいな、パーティーなんか誰かと話してると、大輝喋ってるかみたいな感じでそれちょっと避けてくれたりとか。でもそれが、神様を愛する人生なんですよね。神様愛してたらどっかで人はそれ見てます。 あなたが正しい人生を歩んでたら人はそれを見てます。それを認めるようになります。神様の力に勝る力ないから。神様の力が流れるとき人々の人生変わります。それを人々が見ます。ではその後にその人を尊敬するようになっていくんです。それが神様のやり方だから、みんな難しく考えてみてください。背中で語れとか言ってるけど別にね、口で語ってもいいし、なんかチャンスあったら機会を持ちなさいって書いてますよね。俺もそれ機会を持ちて何回かやったことあります。でも背中で語って OK、 自分が正しい生活をしたらそれが証になるからいいですよね。で最後一つだけ皆さんに、まあ、面白い、予言の仕方をシェアして終わりたいんですけど、皆さん予言するときね、まあ、予言してましたね、 OK ですね。こうなんかこう、まあ、普通クリスチャンするときこういうふうに、まあ、まあ、威厳で祈って、ああでこういう感じがしますみたいな、アレルヤ遅刻します終わりますよね。でもノンクリスチャンそれやったらちょっとビビるよね。シャパラッサッタラパパパパパパあーみたいな、主がこういうふうに語ってるのみたいなだから俺がいつも、例えばまあそのカウンセリングみたいなことになってもこれすごく使えるんですけど、こう人と喋りながらずっと主に聞いてるわけですよ。何語ってるんですか、この人の人生何が必要ですか、でちょっとね、まあ、普通に考えると、あそうやなみたいな、あのさみたいな、でパッと言ってみるんですよ。あのさ、これこれこんな感じみたいな、え、何知ってるの、ああ別にうるる話してて、でまたパッて来たらパッてちょっと言ってみるんですよ。で失敗したら別に違うけど、でも OK、 でもその別に違うけどって言いながらもそれが当たってる時もあるから、うんうん、私たちが他の人の反応を見て決めちゃいけないですよね、うんうん、神様の反応を見て私何を言うか決めないといけない、うんうん、それでそんなことやってたわけです。そしたらだんだん評判が良くなってくるわけですよね、うんうん、神様が語ってる言葉を俺がいつもなんか言ってたから。で一人、まあ、ある女の子が来たんですけど、まあ、そんなにその子の人生詳しくなかったけど、まあ、話してる時に、何やったっけな、何て言ったの、なんかその言葉言ったんですよね。ちょっと何言ったか忘れましたけど、神様から来たと思ってそれ言ったらいきなりブワーって泣き出したんですよ。ブワーって泣き出して、で周りも人いて、うわみたいな、大輝女の子泣かしたみたいな違う違うねみたいな思いながら、そしたらその子が、実は私のお父さんは死んでしまったと、で片親お母さんだけになって、でその言葉は私が人生の中で一番お父さんから聞きたかった言葉ですって言われたんですよね。そんな知るわけがないじゃないですか。でも主はどっかでその子の人生に回復を与えようとしてたんですよね。でまあね、まあ、子供もいるんでいろんな深い話はできないけど、その女の子は、まあ、男性に対するお仕事をしてたんですよね、うん、でもその言葉聞いてその仕事辞めたっていうのを1週間後ぐらいに俺に言ってきて、もうそれ戻りたくないって言ってきて、うん、OK それで OK って言って、だからその一言パッて言っただけでその子の人生が変わった、うん、私たちの言葉にどれだけ力があるか皆さん本当に知ってほしい。ただの職場で適当な会話しててその中で神様の言葉一回言うだけでその人の人生変わるかもしれない、うん、そのトライできるだけで失敗よりも成功の方が絶対大きいですよね。100回失敗しても1回言った言葉が人の人生変えたらそれで十分です。だから失敗があなたを止めるようになってはいけない、恐れがあなたを止めるようになってはいけない、主の愛の方が偉大です。祈ります。主ありがとうございます。あなたが私たちに光の輝かせ方教えてくれてるからありがとうございます。主私たちはあなたをもっと愛したいです。あなたをもっと人々に知ってほしいと思います。でも主よ、まず私が変わることから始めます。まず私の人生があなたの光を放つように、まずそこから始めます。主よ、私たちの人生を今変えてください。私たちを見てください。そしてあなたの栄光が輝くように、そして私たちが起きることができるように聖霊様を助けてください。 そしてイエス様、今ここにいる一人一人をあなたの御名によって祝福します。彼らの人生が光り輝くことをイエス様によって宣言します。そして確かに地域を変える人たちがここに集まっているからありがとうございます。確かにこの人々は基礎的な DNA が入っているからありがとうございます。人々を変えるだけじゃなくて地域を変えるその霊があるからありがとうございます。主の油を今注ぎます。彼らは変革のために集められた民だとイエス様によって宣言します。イエス様、あなたが自分の手でこの人々を選んだからありがとうございます。その変革に伴う力をイエス様によって分与します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン、
アーメン、
ハレルヤー。